第11課3月6日から3月13日行動する愛。3月6日安息日午後安生聖句。飢えた者にあなたのパンを施し、苦しむ者の願いを満ち足らせるならば、あなたの光は暗きに輝き、あなたの闇は真昼のようになる。イザヤ書58-10口語訳。飢えている人に心を配り、苦しめられている人の願いを満たすなら、あなたの光は闇の中に輝き入れ、あなたを包む闇は真昼のようになる。イザヤ書58-10新共同訳。今週の聖句。イザヤ書55-1-7イザヤ書55-6-13イザヤ書58-1-12イザヤ書58-13-14今週のテーマ。ネブラスカ州リンカーンに住むユダヤ教徒である聖歌隊の独唱者夫妻が卑猥な嫌がらせの電話に悩まされていました。それはアメリカの憎悪ヘイトグループであるクー・クラックス・クランのリーダーの一人からの電話であることが分かりました。相手が分かったので、彼を警察に突き出すこともできましたが、彼らはもっと過激な手段に訴えることにしました。犯人の足が不自由であることを知った夫妻は、鶏肉料理を持って彼の家を訪ねたのです。思いもよらない出来事に、彼は腰を抜かすほど驚きました。こうして夫妻の愛が彼の憎しみを溶かしました。夫妻が訪問を続けるうちに、いつしか彼らの間に友情が芽生え、彼はユダヤ教徒になりたいとさえ思うようになったのでした。私の選ぶ断食とはこれではないか。悪による束縛を断ち、くびきの結び目をほどいて、虐げられた人を解放し、くびきをことごとく折ること。さらに、飢えた人にあなたのパンを先与え、イザヤ書58-6-7皮肉なことに、リンカーンに住む夫妻は、自分たちは食べず、飢えた、虐げる者に自分たちのパンを分け与えることによって、彼を縛っていた不当な偏見の縄目から彼を解放したのでした。今週は預言者イザヤが描いているこの重要な霊的原則についてさらに学びます。3月7日日曜日。ただで買い求めよ。イザヤ書55-1-7問1。さあ乾いているものは皆水に来たれ、金のないものも来たれ、来て買い求めて食べよ。あなた方は来て金を出さずに、ただでブドウ酒と 父とを買い求めよ。イザヤ書55-1、口語訳。この聖句にはどんな矛盾が見られますか？あなたは食べ物を持って大都市の街角で空腹の人やホームレスの人々に向かって次のように呼びかけているとします。さあ、お金のない人は来て、買って食べてください。しかし、お金がない人たちがどうして買えるでしょうか。そこで、イザヤがしたように、この呼びかけに、来て、お金を出さずに、ただで買い求めてください。イザヤ書55-1、口語訳、という言葉を付け加えると、その意味がはっきりします。イザヤは人々に遠慮せずに許しを受け入れるように訴えます。イザヤ書55-7。しかし、買い求めよという言葉は、神が人間の必要と求めに応えてお与えになるものは価値のあるものであり、それを受けるためには、何かそれに見合うものとの取引が求められることを強調しています。神はその民との回復された契約関係を前提として、無償で人に許しをお与えになりますが、それは神にとっては無償ではありません。神はこの許しを、主のしもべの悲惨な血による代価をもって買われました。この許しが私たちにとって無償であるために、神は驚異的ともいえる代価を支払われたのです。問2。私たちの救いの代価は何ですか？ペトロ1:18-19:3。問3。イザヤの救いの理解は、新約聖書のそれと比較して、どのように似ていますか？エフェソ2:8-9。イザヤが描写している旧約聖書の福音のエッセンスは、新約聖書のそれと同じです。神がアダムとエバに救世主の到来を約束されて以来、創世記3:15、救いへの道はたった一つです。私たちは恵みにより信仰によって救われたのです。エフェソ2:8。神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。ローマ6:23。だからこそ人々はイエスと、イエスが彼らのために十字架で完成された救いについて知る必要があるのです。救いは無償で与えられるものであり、それを得るために私たちにできることはありません。私たちの行いは、決して私たちの救いに見合うものではありません。しかし同時に、救いは私たちにすべてを捨てさせます。それはどういう意味でしょうか。マタイ10:39、ルカ9:23、ルカ14:26、フィリピ3:8、参照。 3月8日月曜日。高い思い、高い道。イザヤ書55:6-13。問い4。なぜ神はその思いと道が私たちのそれを天が地を高く超えているように高く超えていると言われるのでしょうか。イザヤ書55:8-9。神の創造された宇宙の最も単純なものでさえ、人間の知性では、その神秘の片鱗さえ計り知ることはできないとすれば、神の神秘という道の入り口に立った人間が、その先を全く見通せないとしても、何ら不思議ではありません。神のこの無限の優越性を知るとき、私たちはただへりくだって神の助けをいただくしかありません。イザヤ書57:15参照。問い5。イザヤ書55:6-9を読んでください。神はどんな文脈の中でご自分の思いと道が人間の想像を超えて高いと言われたのでしょうか。私たちにはなぜそれらが想像できないのでしょうか。宇宙のすべての偉大な神秘の中で最も大いなる神秘は疑いなく救いの計画です。私たちはこの神秘の理解という道の初めの数歩を踏み出しているに過ぎません。エフェソ6:19参照。宇宙の創造主が身をかがめて人生を身にまとわれ、骨折りと苦しみの生涯を送られたこと。そうすることによってのみ、私たちのために罪の犠牲として死ぬことがおできになったこと。そしてそれらすべては私たちを許し、私たちに憐れみを示すためであったこと。これらは神によって作られた者たちの心を、あらゆる時代を通じて永遠に捉えて離さない真理です。贖いという主題は、天使たちも垣間見たいと望む主題である。それは永遠の時を超えて休みなく、贖われた者たちの学ぶ科学、そして歌う歌となるであろう。だとすれば、それはこの世にあっても、今から注意深く考察し、学ぶ価値のある主題ではないだろうか。この主題の学びに終わりはない。キリストの受肉、その贖いのための犠牲、取りなしの働きに関する研究は、時が続く限り、勤勉な研究者の心を捉えてやまないだろう。永遠の年月を数えながら、天を眺めて彼は叫ぶだろう。神の神秘のなんと偉大なことか。私の今日の命、360ページ、英文。あなたが傷つけた人々、あなたの語った不親切な言葉、 人を失望させた振る舞い、それらの良くない行動を謙虚に振り返ってみましょう。それでもなお、あなたはイエスを通してそれらすべてを許され、神の目に完全で正しいものとして今立っているのです。これが神秘でないとしたら、他にどんな神秘があるでしょうか。3月9日、火曜日。偽りの断食。イザヤ書58:1-8。問6。イザヤ書58:3にある断食は何を意味しているのでしょうか。イザヤ書58:3にある断食は食材日の断食を意味します。レビ記16:29、16:31、レビ記23:27-32。それはレビ記の誤報と同じようにイザヤ書58:3でも苦行という表現と合わせて出てくることからも明らかです。苦行、口語訳では身を悩ますとは、断食を含む様々な自己否定を意味していました。詩篇35:13、ダニエル書10:2-3、10:12と比較。イザヤ書58:を食材日という背景を念頭に置いて読むと、声を上げよ、角笛のように、イザヤ書58:1という神のご命令も理解できます。ショファールと呼ばれたこの種の角笛は、食材日の10日前に、この日の記念、または合図として吹き鳴らされました。レビ記23:24。さらに、50年目の食材日にも、ヨベルの年の解放の始まりを宣言するために、角笛が吹き鳴らされました。レビ記25:9-10。イザヤ書27:13と比較。問7。イザヤ書58:3-7を読んでください。主は彼らの断食の誤りについてどのように訴えておられますか？イスラエルの民は主が自分たちの信仰深さを喜んでくださると期待したようですが、当然彼らの断食はその本来の意味とは全く裏腹のものでした。食材日に行われる自己否定の行為は、神に対する感謝と忠誠心を表すためでした。大祭司はこの日に、聖女を清めるために神の御前に出るのであり、それはすでに許されている罪から彼らを清めるためでした。レビ記16:をレビ記4:と比較。その行為は裁きの日に彼らを救ってくださった神に対する感謝と謝恩の印として行われるべきであり、彼らの信心深さや献身を神に認めていただくためではないのです。結局のところ、神の聖女を 怪我していたのは、主の民のそのような罪だったのです。怪我された聖女は、血をもって清められなければなりません。そしてその血は、彼らがした行い、罪のために流されるのでした。今日の聖句が示す非常に重要な点は、単に信心深くあることと、真にキリストに従うことの違いです。その違いとは何でしょうか。私たちもキリストに従っていると信じながら、このような偽りの宗教儀式を行ってはいないでしょうか。3月10日、水曜日。誠の断食。イザヤ書58:1-12。神の民に、主が彼らの王であることを思い起こさせる角笛が鳴って10日後、民の自己否定の行為によって、彼らの王なる神への忠誠が確認される。まさにその贖罪日の当日、預言者は角笛のような声を上げて、彼らの背きを宣言するのでした。イザヤ書58:1。問い8。イザヤ書58:6-12にある、誠の自己否定の行為とは何ですか？結局のところ、自分の食事を数回抜くことと、自分の時間とお金を使って近所のホームレスに食事を提供することとではどちらが難しいですか？二つの行為の背後にある原則は何でしょうか？このような行為はどのようにして誠の宗教の一部となりますか？誰でも宗教的にはなれます。誰でも決められた時間に、決められた形式に従って、決められた儀式を行うことさえできるかもしれません。しかし、主はそれ以上のことを求めておられます。イエスの生涯を考えてください。イエスは当時の宗教儀式に忠実でしたが、福音書記者はなぜイエスの儀式に対する忠実さではなく、貧しい人々のためのイエスの憐れみ、癒し、パンの奇跡、それを必要とする者たちへの許しに、これほど多くの紙面を割いたのでしょうか。主は福音を世に伝える教会、福音を世に伝える民を求めておられます。人々をイエスにある真理に引きつけるものは何でしょうか。食べ物に関する律法に厳格に従うことでしょうか。それとも空腹の人を喜んで助けることでしょうか。安息日を厳格に守ることでしょうか。それとも自分の時間と労力を割いて困っている人々を助けることでしょうか。問い9。マタイ25:40とヤコブ1:27を読んでください。これらの聖句は私たちに何を語っているでしょうか。イザヤ書58章で神は 恵まれない人々に仕える人には祝福があると言われます。それは、人々に仕えるとき、私たちの人生に超自然的な介入があるという約束でしょうか。それとも、利己心や貪欲を捨て、自分の利益を置いて他者に自分を与えることによって自然に祝福を受けるということなのでしょうか。3月11日木曜日、私たちの時間。イザヤ書58:13-14。問10。ここでイザヤはなぜ安息日について論じているのでしょうか。先の食材日と関係があるのでしょうか。年ごとの食材日は安息日でした。この特別な儀式的な安息日は週ごとの安息日のように、どんな働きも禁じられていました。レビ記23:27-32。したがって、初期のアドベンチストも認めていたように、食材日における安息が夕暮れから夕暮れまで続くという規定。レビ記23:32は、週ごとの安息日についても、真実でなければならないことを私たちに告げています。同様に、イザヤ書58:13-14は、基本的に儀式的な食材日としての安息日という文脈の中で書かれていますが、その内容は週ごとの安息日にも適用されます。問い11。イザヤ書58:13を読んでください。安息日はなぜこのような日として描写されているのでしょうか。どうしたら私たちもそのような安息日の経験に入ることができるでしょうか。イザヤ書58は、自己否定、社会に奉仕する親切心、安息日という三つの主要な主題を扱っています。これらは互いにどのように結びついているでしょうか。第一に、三つとも自分でなく神に心を向けること、神を第一にすること、そして私たちは神に依存する存在であることを認めることを含みます。第二に、人間はこれら三つすべてを通して神がそうであられるように清さを求めるのです。レビ記19:2。キリストは、己を虚しくして人間の姿になられ、ピリピ2:8、口語訳、自己犠牲の親切心、愛を行動によって示し、ヨハネ3:16、そして、創造主の終わりに、その働きを終えて、安息日にお入りになったのです。創世記2:2-3、出エジプト記20:11、イザヤ書58に描かれた自己否定、社会に奉仕する親切心、安息日の間には、他にも次のような結びつきがあります。安息日は 週ごとの労働から人を解放し、元気を与えるという意味で人に親切です。出エジプト記23-12、マルコ2-27。イエスは、親切な行為は安息日にこそふさわしいものであることを示されました。マルコ3-1-5、ヨハネ5-1-17。まことの安息日遵守。イザヤ書58-14は、人を助けると同時に喜びをもたらします。イザヤ書58-10-11。このような祝福を体験するために、あなたの生活で何か変えなければならないことがあるでしょうか。3月12日、金曜日。さらなる研究。国旗がなければ、どんな人でも誠の慈善を実行できない。ただ、単純と国旗と厳しい節約の生活によって、初めてキリストの代表者として示された働きを遂行できるのである。高慢や予的な野心を心から捨て、あらゆる働きの面で、キリストの生涯の中に示されている無我の原則が実行されなければならない。私たちの家の壁や額や家具に、さすらえる貧しいものをあなたの家に入れ、という文字が書かれ、タンスには神の書かれた裸の時に着せ、という言葉が読み取られなければならない。また、食堂では豊かな食物を乗せた食卓に、飢えた人にあなたのパンを先与え、と記されているのを見なければならない。ミニストリー・オブ・ヒーリング、新装版134ページ、135ページ。話し合いのための質問。1。なぜ、糧にならぬもののために、銀を測って払い、飢えを満たせぬもののために、労するのか。私に聞き従えば、良いものを食べることができる。あなたたちの魂は、その豊かさを楽しむであろう。イザヤ書55-2。イザヤが彼の時代に民に投げかけたこの問いは、あなた自身に何を語りかけるでしょうか。私たちも同じ罠に陥っていないでしょうか。2. 自己否定、社会に奉仕する親切心、安息日がイザヤの時代の食材の日に重要であったなら、神の歓喜の角笛が究極の解放を宣言するキリストの再臨という終わりの時代の食材の日、ダニエル書8-14に備える私たちにも同じように重要なのではないでしょうか。コリント1:15-52、レビ記25-9-10と比較。3. イザヤは安息日には自分の楽しみから離れると同時に、喜びの日 イザヤ書58-13とするべきであると言っていますが、どうすればこれを両立できるでしょうか。イザヤ書58章全体を念頭に置いて、安息日の守り方についてクラスで話し合ってみましょう。話し合いのための質問終わり。まとめ。イザヤ書55章と58章で、イザヤは彼らの思いと道を捨て、神に立ち返るように訴えます。神の彼らの幸福のための思いは、彼らの思いをはるかに超えて高いからです。神は、神が憐れみをもって許されたように、許された者も憐れみ深くあることをお求めになります。それは、食材の日と安息日の精神とも調和するものです。なぜなら、神の許しという賜物は、それが真実に受け入れられるなら、心を作り変えるからです。まとめ終わり。インサイドストーリー。不釣り合いな首輝き。私はセブンスデイアドベンチストとして育ち、南台湾の他教派の人とは結婚したくありませんでした。しかし両親は結婚を望み、従わなくてはなりませんでした。そこで私は将来の主人、ミン・ファン・ウに、あなたと結婚しても私は教会を変えませんと言いました。その時点では問題ありませんでしたが、実際に結婚について話を進めると食い違い始めました。私はアドベンチスト教会での式を希望しましたが、彼は反対しました。私はそれなら結婚式を教会の外で行いましょうと提案しました。四式はアドベンチストの牧師にしてもらいたいわ。しかし、議論は噛み合いません。ついに私は、アドベンチストの牧師でなければ、あなたと結婚しません、と言いました。ミン・ファン・ウが母親に相談すると、母親はアドベンチストの牧師の四式を許してくれました。しかし、母親には秘密の考えがありました。結婚後に私が彼女の信仰に改宗するだろうと思っていたのです。私はまだ他教派の人と結婚することに気が進まないことをミン・ファン・ウに告げました。しかし村全体は私たちの結婚についてすでに知っていました。中止すると面目を失うことになってしまいます。結婚式の1ヶ月前、ミン・ファン・ウは聖書研究をし、バプテスマを受けました。私はその日を決して忘れないでしょう。彼は結婚したかったので、自ら上がったとき泣いていました。しかし彼は飲酒、という古い生活からは離れたくありませんでした。彼の母親はお酒を飲む息子を私に変えてほしいと願っていました。結婚して7ヶ月の間、私は彼に健康的な食事を作り、いかに健康的に生きるかを教えました。 隣人たちはミンファンウに、あなたは生まれ変わったと言いました。しかし彼は娘が生まれると再び飲酒を始めました。10年が経ち、次女が生まれました。私と夫は信仰をめぐりたくさんの衝突がありました。ある日、限界を感じた私は娘たちを連れて故郷の友人の家に行きました。夫は3日間私を探し続け、私を見つけた時、ついに生き方を変えました。彼は真に新しい人になったのです。今日、彼は良い夫であり父親です。教会の長老でもあります。しかし私はこの厳しい道を再び歩みたいとは思いません。神の助けで彼を変えることができると思ったから結婚しました。聖書が、不釣り合いな首輝きにつながれてはなりません、コリントの信徒への手紙に6章14節と教えているのは正しいと思います。同じ信仰の人と結婚するのがより良いことなのです。世界で最も賢い人ソロモンは、厳しい道からこの真理を学びました。私も同じでした。インサイドストーリー終わり。第11課を終わります。